改めてこんにちは。今日はパワーポイントをですね用意いたしました。昨晩作ったんです。これだけ広いですからあった方がいいということで、どう考えてもあった方がいいということで、実は全部作り終えたら、そうですね、6時近くになっておりました。お粗末なものですけれども、これを通して大事なことは神様が私たちに与えてくださる大事なですね、メッセージに目を向けることができればと、そういうふうに考えております。聖書を見ますとですね、聖書は命の言葉であり、我々の唯一のですね、信仰や生活の規範でもありますけれども、この聖書を見ますと時々ですね、理解できないような、到底この実現できそうもないような言葉があるんです。右の方を叩かれたら左の方を出しなさい。あんま我々はこれよく知っていますね。はい、皆様にお尋ねします。右の方を叩かれて左の方を何回出せますでしょうか。叩いて見合叩き合ってみれば分かります。はい、不思議な言葉ですね。やってみて我慢できそうだったらやってみなさいよという意味じゃないんです。そうしなければなりませんです。そうするしかできませんという言葉、次の言葉見てみましょうか。敵を愛しなさいというんです。いかがですか皆さん、敵を愛せますか。愛せないから敵って言うんです。愛せたらもう敵ではありませんですね。愛する人はもうすでに敵じゃないわけです。でも敵を愛しなさいというんです。敵のために祈りなさいというんです。これ可能でしょうか。この次の言葉はですね、兄弟のために命をもう捨てなさいというんです。叩かれて我慢するだけじゃなくて、兄弟のために命を捨てなさいとこう言っておられるわけです。次はですね、これはもっと不思議な言葉です。すべて神から生まれたものは罪を犯さないように努力するではないですね。はい、犯さないっていうんです。多分この言葉をですね、犯すことができないというふうに訳しても間違いではないです。本質的にできないということですね。いかがですか皆様、この言葉をどのようにお読みになるんでしょうか。これは聖書はこういう言葉にあふれています。で、私たちはイエス・キリストを知って信じていますし、だからこそその教えも信じているわけですし、それを生きる人たちであるわけです。でもこれは守れそうだから守り、これは頑張ってみてもダメだから諦めて、ここは目をつぶるというわけではないんですね。これらの言葉をどう理解すればいいんでしょうか。誰がどういう人がですね、これらの言葉に従うことができるでしょうか。なぜそれができるんでしょうか。まあ、このことについてですね、今日は短い時間ではありますけれども、皆様ともにですね考えて学んでみたいと思うわけです。まずですね、なぜそうなれるのかということは非常に答えは簡単ですけれども、その本質的なところから一つずつですね、本質的なところから昨夜ほぼ6時間かけて作ったものをですね、皆様に自慢もしながら少しですね考えてみたいと思います。まず神様はですね、聖書は神様をたくさん表現しているんです。例えば神は愛であるですね、愛である、神は羊飼いだ、良いもんだ、いろんな表現がたくさんありますね。もうその中の一つがですね、私はよみがえりであり命である。神ご自身がそうおっしゃってるわけです。イエス様ご自身もですね、私は道であり真理であり命であると、そのように 自らを表現しておられるわけです。そうです。神様はですね、命そのものなんですね。はい、神様は、神様の存在そのものが命なんです。ですから神様はご自分を私は命だと紹介しておられるわけです。はい、でその神様はですね、愛する者に命を与える方なんですね。そして神様はこう言われるわけです。我々にかたどり、我々の形に、我々にかたどって人を作ろう。ですか？神様が人を作るときにご自分にそっくりこう似せて作られたというんですね。まあ、ここに私の息子がいれば、この言葉の意味はなんとなく皆さんわかるはずなんです、実は。はい、私の息子と私と一緒に歩いているとですね、この前電車に乗ったらですね、ある女性がしきりに私と息子の顔をよく見てるわけですよ。そっくりだ、もう言葉で何も言わなくてもわかるわけですね。親子だなということですね。でも我々親子は自分の方がいい男だと思ってるんですよ。で神様は我々をかたどって作られましたけれども、この顔がかたどってそのままだという意味ではないんですね。これを聖書はどう説明しているかというと、神の見えない性質がそっくりなんです。すなわち神の永遠の力、神様の神性、つまりですね、もっと具体的に言うと神様の愛、永遠の力、覆い隠し許す恵み深さ、これがですね、神様に我々は似せられて作られたわけです。つまり100年生きて死ぬように作られてないんですね。永遠に生きるように作られました。神様の愛そのものをですね、でこの神様が我々そっくり似せてアダムを作られたんですね。はい、そしてこのアダムを作られるときに、この土で作られたんです。一番最初の材質が土なんですね。そしてその後に花に息を吹き込まれました。でその息は命の息だったんです。で皆様、ここでとても大事なことはですね、初めの人を神様が作られるこの、まあ、方法や中身をですね、よく心に留めていただきたいんですね。最初神様はアダムに命の息を作り、命の息を吹き込まれましたので、アダムも生きたものとなったんです。つまり神様の命の性質は同じなんです。永遠に生きるものとして作られたわけです。それにおいては変わりはないんです。ただ違うのはですね、神様は命そのもの、アダムはブドウの木の枝のようにつながっていて初めて与えられる命だったんです。それが違うんです。でも本質的には同じなんですよ。違うのは、神様は命そのもの、アダムは与えられる命、こういう違いがあるだけですけども、同じです。これが最初の人の作り方です。神様のお作りになる方法がこうでした。だから皆様よくご存知でいらっしゃる内容ですね。はい。で、その後ですね、二人目の人をどう作られたかを確認したいわけです。二人目の人は、そこに書いてありますね、人から骨を一本取ったんです。そして女を作りました。そしたらですね、このアダムがその女にもう、一目惚れです。そして言う言葉が、私の骨の骨、肉の肉です。これが最初のですね、神様が人を作る方法でした。そしてこの今申し上げたものですね、アダムからその妻が作られたんですけども、これが二人目を作る方法だったんですね。二人目。で、ここで皆様に質問をちょっとしたいですけど、神様が最初アダムを作るときは土で形を作り、花に命の息を吹き込みました。で、二人目作った妻は材料がですね、土ではありません。今度はアダムの骨なんです。骨。アダムの骨で作った後に命の息を鼻に吹き込みましたか？吹き込んでませんでしたか？これを知ることはとても重要なんです。どっちでもいいような感じがするでしょうけれども、とても重要なんです。神様は妻に命の息を吹き込んでいません。なぜかというと、その命はすでにアダムに与えたからです。 ですからアダムから分けてもらえばそれがすでにそこに命があるわけです。その骨で女性を作っただけなんです。そこにすでに命があったものを分けてもらうんですね。ですか？じゃあもう一つ質問します。この女性は誰から生まれたんですか？はい、アダムから生まれたんです。はい、でそれをそのコリントの第一手紙中一章五節にはこう書いてあります。なぜなら男が女から出たのではなく女が男から生まれたということです。この言葉を皆さんもお分かりですか？女が男から生まれる。この言葉が先ほど申し上げたここから骨を一本からこの男から女性が生まれたことを説明しているわけです。はい、いいですね。二人目、一人目は土、材料、そして神様が命の息を吹き込んで一人目作り、二人目はですね、頭の骨から女性を作り、命の息を吹き込んでないんです。その命はアダムから分けてもらったわけです。そして3人目はどう作ったんでしょうか？その3人目はですね、まだ違います。3人目はですね、神様がこの男と女を2人を一つにして結婚させて語った言葉です。産めよ増えよです。この言葉もとても重要な言葉なんです。ああ、二人結婚したんだからもう子供でも産みなさい、たくさん産めよう、そういう意味ではないんです。神様が命じるとどうなりますか？光あれというとどうなります？その通りになるんです。はい、太陽と月あれとおっしゃったらその通りになるんです。ここで産めよ増えよとおっしゃった言葉はですね、実はこの時に全人類の創造を終えたことを意味するんです。はい、イエス・キリストの再臨の時まで生まれる全ての人をすでに神様ご自身が創造されました。私が作ったのであなたは生み出すだけでいいんだとおっしゃっているわけです。 ところがですね、今全部一瞬にして生まれるわけじゃありません。時に応じて生まれるんです。ですからここにいます私たちは2012年6月9日を今ここで生きるように、あの時神様がお作りになったわけです。だから6日目は創造の記念日になるわけです。創造の完成の記念日になるわけです。もしあれが完成じゃなくて未だにまだ進行中であれば、完成の記念日っておかしいです。まだ終わってませんから、終わってからに記念日に、終わってから記念日を立てるべきです。あの時もうすでに神様は全ての人々の命の創造を終えられました。そしておっしゃるんです、産めよ増えよ。これを理解することはとても重要です。ですからここにいます私たち一人一人は偶然生まれたわけではありません。神様ご自身が一人一人を覚え、自らお作りになったんです。そのことをですね、私たちはここで知ることができます。ですか？皆様ですね、神様が産めよ増えよとおっしゃったんですけども、この3人目以降の創造はあなた方2人によって、あなた方2人を通してありますよということをおっしゃってるわけです。土を固めたり骨を出したりじゃなくて、これからあなたたち2人で産みなさい。そしてそこでですね、大事なことを理解いただきたいんです。産むのは男ですか女ですか？はい、多くの方が女とおっしゃいました。はい、それは我々の一般的な考えです。違います。産むのは男です。ですか？産むのは男。なぜかというとですね、今私が申し上げたように、なぜかというと、神様が一番最初に命ご自分の命を託したのは誰ですか？アダムなんです。そしてその次に生まれた女性は誰から生まれたんですか？アダムから生まれたんです。それを頭に入れてください。もうすでに忘れておられる。数分前に申し上げたの。人はアダムから生まれるんです。産めよ増えよとおっしゃったんですけども、命は、神様が命はアダムに託されたんです。だから女性には命の息を吹き込んでないんです。ですからアダムが産んで、ですか？絵をよく見てください。一回だけですから。アダムが産んで妻に託すわけです。その命の種をです。 そうすると女性はそれを体で受けて10ヶ月かお腹で育てるんです。その後の絵もよく見てください。1回だけです。生み出すんです、10ヶ月経って。ああね、笑顔の子供が生まれたでしょ。で皆さんはとても不思議なんです。私も子供が2人いますけれども、私は家内を愛するだけです。私は想像の死じゃありません。愛すると何が生まれますか。命が生まれるんです。これ神様の法則なんです。驚くべき法則です。そして愛しただけなのにそこに命が生まれ、その命は誰がお作りになったんですか。神様ご自身です。これが創造の御業なんです。驚くべき技です。これは私がしたのではありません。でこのようにアダムは神様から委ねられた命を妻に産んで、妻はお腹で10ヶ月間育てて、このように送り出すんです。でこれは一人だけじゃ寂しいですから、もう一人産みましょう。でこれが3人目の人の創造なんですね。で3人目以降の人は皆同じです。この法則ですから、もうこの法則によって生まれます。もう一人ですね、アダムが子供を神様が与えてくださった命を通して女に産むんです。対して託すんです。そうすると女の人はその子供を産むんです。10ヶ月経って2人増えました。でその次の子供はどうなんでしょう。これも同じです。これ世の中の全ての子供をアダムが産むわけじゃありません。1人は男、1人の女ですから、ここでもやはり男が産んで託して生まれるんです。いいですか。ちょっと動いたでしょ。今見えました、皆様。今ちょっと 2,3 分居眠りするとこれ見られません。これはですね、はい、でもう一回お見せしますから、よく見てください。男が産んで女の人が育てて生み出すんです。だからこう経由してるでしょ。ですから女の一人で、女は一人で産めません。なぜかというと命が託されないといけませんから。で命は男から生まれ、女は育てて10ヶ月経って生まれるんです。これは神様が育てられ決められた法則なんです。それで産めよう増えようと命じてくださいました。家族が増えましたね、はい。ところがですね、地球は全人類はこのようにして愛に満たされるはずでした。増えるはずだったんです。皆様も私も永遠に生きる神様に似せて、神様にかたどられた神様の形にみんな生まれて永遠に幸せに生きるはずだったんです。これが神様が描かれた絵なんです。ところがですね、皆様ご存知のようにエデンの園でそうではない出来事があるわけですね。女がその木を見ると蛇に騙されてですね、その実を見ると美味しそうに見えたんです。取って食べました。そしてそれを夫にも渡したんです。夫も食べたんです。ところがですね、食べたらどうなると神様がおっしゃいました。食べたら必ず死ぬんです。死ぬかもしれないじゃないです。死ぬんです。死そのものなんです。これは神様がそうおっしゃるとそのようになるんです。ですから食べましたので妻はどうなりますか。まず妻が食べましたね。妻は死ぬんです。これはですね、もう容赦ないです。死ぬんです。感情的な話ではありません。これはもう法則ですから、死ぬんです。その後男はどうですか。男も食べましたので死ぬんですけども、このですね、聖書はこう言う、実は神様との関係が切られるわけです。先ほど私が申し上げたのはブドウの木の枝のようにつながっていて初めてその命は維持できるわけですね。だからいわばまあ神様はブドウの木、アダムはその枝だったんです。神様につながっていさえすればその命はアダムのものだったんです。ところがアダムが神様をその食べました。つまり神様との関係が切れるわけです。そうするとどうなりますか。命が死に変わるわけです。今ご覧になりました皆様、はい、優しい声で申し上げてるから皆さん、ね、居眠りされたりしたら損しますよ、はい。深刻な話をしてるんです。永遠に生きるか永遠に死ぬかの勉強してるんです。皆さんこれはですね、アダムの話じゃないんですね。我々の話なんです、はい。ちょっと見てみましょうか。アダムが食べて死んでしまったらですね、どうですか。アダムが食べて死んでしまったら妻も死んで、アダムも死んで、もう二人死んでしまって葬式して終わり、それはどうなりますか。 実はもう一つ覚えなきゃいけないのはですね、神様は二人を通して全人類をもうすでにお作りになったんです。それを忘れないでください、ね。それはもう食べてんだからしょうがないな。で、諦められないんです。なぜかというと、我々がいるからです。神様はすでに二人を通して我々までお作りになったんです。で、二人が死んでたら、全人類の死です。我々の死です。生まれずに終わりです。失敗です。永遠の死です。だから深刻なんです。だから神様は、憐れみ深い神様ですから、全人類のため代わりに死ぬ方を決めたんです。ご自分が死ぬことを決めたんです。ヤーフェなる神様が死ぬことをお決めになったんです。そして、身代わりと死ぬために、アダムに930歳まで執行猶予期間を与えてくださったんです。ところがこの執行猶予期間はですね、死に属する執行猶予期間です。つまり死んでるんです、アダムは。ただまあ、肉の命をわずかもらって930歳の子供を産むんです。それをここに書いてるわけです。先ほどとですね、生まれてくる種の色が違います。見てくださいね。このアダムがですね、この真っ黒な種が、ね、わかりますか皆さん。アダムから妻に今託されたんです。子供を産む。これで子供を産む。妻は10ヶ月間育てて、そして子供が生まれるんですけど、真っ黒な子供が生まれるんです。これも色も随分悩んだんですよ、皆さん。で、これはですね、死んだことを意味するんです。死人が子供を産んだら死人が生まれるんです。命のない状態で子供を産んでますから。見てください。神様とアダムの関係は切れたままです。ですから、アダムには命はないんです。その状態で、憐れみによってですね、子供を産んでるわけです。一人は寂しいでしょうから、もう一人。はい。そして、妻も10ヶ月間経って、子供が生まれるんです。この法則は変わりません。はい。神様は全人類が生まれるようにされたんです。930歳までアダムは子供を産み続けました。それからその次の人々も子供を産み続けたんです。ですからそのことをですね、この男が子供を産んで女は育てて生まれるんです。そして男を産んで女は育てて、それからまた生まれるんです。ですから皆様、これで皆さんと私も生まれたんです。で、問題なのはですね、生まれてみたら何がないんですか。その大事な命がないんです。ところで皆様、こんな状態で生まれたいと思って生まれた方いらっしゃいますか。一人もいないんです。選択の余地がなかったんです。皆様、アダムはですね、アダムが、神様もうそろそろ私作ってくれたらどうですか、ふっと息組んで作ってくださいよ、頼んで生まれたわけじゃないんです。生まれてみたらいたんです。ですから誕生そのものは選択権がないんです。選択して生まれようかどうしようかって言って生まれたんじゃないんです。その選択権はゼロです。しかし生まれてみたら選択できるんです。で、そのアダムがその選択権を持って何を選択したかというと、死ぬことを選択してしまったんです。残念ながら。で、その結果我々が生まれたんです。ところが我々も同じです。生まれたんだけども選択して生まれたわけじゃないんです。生まれながら罪人として生まれたいと思った人は一人もいないです。そんなことは我々考えてもいないんです。ところが生まれたんです。でも生まれた後は何ができますか。選択できます。このまま死んだままにいるか、もう一度神様の救いに手を差し伸べてキリストを得るかという選択はできるわけです。つまりこのまま死ぬか、主が代わりに死んでくださるイエス・キリストを受け入れて命を得るか、その選択はできるわけです。そうですね。少なくても皆様と私はその神様の恵みに預かってるわけです。命を得ることを選択したわけです。ところが拒否することもできます。結構です。その方は何が残ってますか？死が残ってるんです。だから永遠に死なないといけないんですね。それは死ですから、死を選ぶことはつまり死ぬことを意味します。それが裁きです。聖書が言う裁き。ところがですね、皆さん見てください。こうやって我々はみんな生まれたんです。この中に皆さんも私もいるんです。ところがこれはですね、生まれてみたら何がないんですか？命がないんですよ。だからみんな死んだ状態で生まれたんです。 ところが皆様ですね、よく考えてみてください。この死んだ状態の中に、同じように生まれた人々の中にですね、こういう人たちがいるんです。もっといっぱい書きたいんですけど、少し遠慮しました。読みません。読んでください。いろんな人がいるんです。で、私がこういう方々に対して個人的な感情があって申し上げているわけじゃないんです。事実を申し上げているわけですね。人はみんなですね、男が産んで女が育てて生まれる、こういう法則によって生まれているわけです。これをずっと遡っていくと誰の子供ですか？アダムの子供です。ところがそのアダムが産む前に何がなかったんですか？命がなかった。つまり死人だということです。死んだ人です。だから我々みんな生まれながら死んで生まれたんですね。それを聖書は罪というんです。嘘ついたり悪いことしたりということじゃなくて、そういうふうに考えるから我々は罪というとですね、道徳的に考えるんです。道徳的に、キリスト教が道徳的に堕落してしまうんですね。違います。皆さん、いい人になるために教会に来る必要はありません。聖書読んでみてください。聖書読んだらいい人になりますか？いや、私はそう思わないんです。聖書読むとですね、裏切り、部下の妻を寝取りです、ね、殺し、信じられない話ばかり書いてあります。他の本読んだ方がよっぽど感動するかもしれません。聖書はそういうふうにですね、癒しを与え、感動を与える本ではないんですね。何を与える本ですか？そうです、死人に命を与える本なんです。そこが違うわけです。そういうレベルに置いてはいけないんですね。キリスト教そのものがそうなんです。だから、いい人になりました、すごくいいことしました、そういうのは、そういうことはですね、別に教会来なくてもできるんです。山にいて当たってですね、水に当たって修行すればなれるんです。お寺にいてもなれます。しかし命は得られません。命は誰から得るものですか？神ご自身です。命そのものからしか得られないんですね。そうです。それでこの方々もみんなですね、あのアダムの子孫ですから、見てください、このみんな死人なんです。でそしたら皆様にお尋ねします。この人々が神様になれますか？なれないんですよ。残念ながらなれないんです。なぜかというと死人だからです。救い主が必要な人たちではあるんです。しかし神様にはなれません。でその生まれ方をですね、見てるとみんな神様が最初定められた法則によって生まれるわけです。男が産んで、女がお腹で育てて、それから生まれた人たちです。遡るとみんなアダムの子孫なんです。ところがですね、こういう中にですね、これ見てください。ごめんなさい、こういう人々をですね、こうやって死人、罪人を聖書は何て言ってるかというと、さてあなた方は先には自分の罪過と罪とによって死んでいたと説明しています。ですか、はい、でその次の言葉を見てみましょうか。義人はいない、一人もいないです。聖書は一人くらいはいるとは言ってないですね。一人もいないですね、はい、それからあなたは生きているとは名ばかりで実は死んでるんです。これ誰に送った言葉かご存知ですか？イエス様が教会に送った言葉です。クリスチャンの信徒たちに送った言葉なんです。あなたは自分が生きてると思ってるでしょ？いいえ、あなたはそれは見た目だけで、あなたには命がありませんよということなんです。つまりですね、私はよくそういう言葉を使いますけども、皆様スーパーにいて卵を買ってくるでしょ？それを温めたら、3週間温めたらどうなりますか？孵化すると思う方ちょっと手を挙げて。一人もいらっしゃらない。みんな安い卵ばっかり召し上がってる。腐ると思う方です。なぜ腐るんですか？これ中に命がない。そういう卵を我々何て言うかご存知ですか？無精卵って言うんです。つまり、あれは母親が、鶏が産んでるんです、ちゃんと。で、生まれたんですけど、生まれてみたら中に何がないんですか？命がないんです。だから、温めると腐るんです。孵化しないんです。命が生まれないんです、ね、我々がそういうことだということです。生まれたんです。愛のうちに生まれたんです。ところが問題は何かというと、いいことする悪いことするとか、いい賭けで生まれる悪い賭けで生まれる、そういう問題じゃなくて、生まれてみたら中に命がないんです。神様が与えてくれました。それが罪だと聖書は教えてるんです。だからみんな生まれながら罪人なんです。つまり死人なんです。だから救い主が必要なんです。神様にはなれないんです。 だからこう言ってるわけです。神様は、私はメシアを送り出すって約束されるわけです。それが創世記3の15です。今日はそれをやる時間もありません。あと私に与えられた時間も5分しかありませんけど、女の末の話はとてもできません。これは皆さんそれぞれ教会にいて先生方とぜひ勉強してください。これは命を懸けて勉強してください。これ何を意味するのかですね。こんなに大事なことを知らないで教会に来たら損です皆様。はい、ぜひ勉強してください。これはメシアが生まれるよということを約束されるわけですよ。そしてその方は約束通りに4000年後にお生まれになったんです。見よ、乙女が身ごもって。ところが我々はそういう言葉もですね、もう何度も読んでますから、まあマリアが産んだなと思っちゃうわけでしょ。こう不思議な言葉なんです。どうしたかというと、皆さん、乙女が子供できますか？乙女は子供できないんですよ。なぜかというと、誰が命を産むんですか？男が命を産んで、女の人はお腹の中でそれを受け取って育てるだけなんです。ところが産んだ男がいないのにどうして子供ができるんですか？これは不思議な話なんです。つまり全人類の中でイエス・キリストだけが我々と違う誕生の仕方をされたということなんです。男によって生まれてないんです。男がいないんです。それなのにどうして子供ができますか？不思議でしょ。それをお教えします。見てくださいね。ここですね、ちょっと可愛いものが出てきましたね。これはまあ巫女イエス・キリストを考えて作ったんです。ところがこの方はですね、この方はどうやって生まれたか、乙女マリアから生まれたんです。子供できるわけないですね。マリアはできません。そんな能力はないんです。ところがです、よく見てください。一番重要なポイントです。こう神様がご自身の命をですね、聖霊によって宿したんです。つまり神様は命そのものなんです。アダムはもうすでに死んで命がありません。だから神様ご自身がご自分のあの命です、あの命をマリアに宿したんです。そして生まれたのは誰ですか？イエス・キリスト。つまりイエス・キリストは命を持ってますか、持ってませんか？イエス・キリストだけが命を持ってるんです。あの方は生きた方なんです。まあ、いわば優勢なんです。全人類の中で生きた方はたった一人、イエス・キリストなんですね。これをぜひ覚えてください皆様。イエス・キリストによらなければ命を得ることはありえないんですね。その方は、彼女は男の子を産むであろう、その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民と諸々の人々を罪から救うんだ。つまり、よろしいですか？ご自分の命を持ってきて、一人一人を訪ねるわけです。心の扉を叩いて、交換しませんか、私があなたの死を買います。何を払って？ご自分の命を払って。ご自分の命を払って我々の死を買い取ってくださるんです。そして買い取った死は死ですから、ですか皆様、買い取った死は死ですから、死なないといけないんです。だから死なれたんです。その他に方法がないんですよ。許すよと言っても、許すその罪が死ですから、許すためにも代わりに死なないといけないんです。それしか方法がないんですよ。だからイエス・キリストが人間となって私の代わりに十字架の上で死んでくださったんです。だから救い主なんです。皆様はその方を信じているんです。この人以外に救いはないと使徒行伝は教えてますね。私たちを救いうる名は、これを別にしては天下の誰にも与えられていないんだんですね。これ意味わかりますね。いや、これは別にですね、神様が、私はイエス・キリストのエコひいきしてですよ、彼の方が気にいるから、味方だから、彼がいい、彼の方がいいよと言ってるわけじゃないんです。神様ご自身が事実をおっしゃってるわけです。全人類は死んでいます。だから自ら救いを得ることはできません。しかし唯一、神ご自身の命を持って生まれたイエス・キリストが、唯一のあなた方の罪を代わりに背負って死んでくださることによって救い主になるんです。他に救い主はいません。だから我々はクリスチャンになってるんです皆様。アメンでしょ。これすごいことなんです。我々が何かしたわけじゃないんですね。 神ご自身が我々を選び愛し代わりに死んでくださり命をくださったんです。だから我々は死から命に移されているんです。そういう人々を我々はクリシャンと言います。まさに今日のバプテスマ式がそれを表しているわけです。罪に対して死んでキリストの命によって生きる、はい、でイエス様はこうおっしゃるわけです。イエスは彼らに言われた。あなた方は下から生まれ、私は上から来た。あなた方はこの世のもので、私はこの世のものではない。皆様ですね、人間がイエス様を信じて天国に行くために完全になれますか？頑張って完全になって天国に行けますか？それはですね、道徳的な視点です。アダムが罪を犯しました。食べちゃいけないものを食べたんですよ。でも彼は反省したんですね。涙流したでしょ。これからはですよ、心を入れ替えて、一回神様の言うことを聞かなかったけども、これからは神様の言うことを聞いて生涯を生きたとしたらどうですか？そしてその子供たちが、子供たちは何もしてませんよね、食べてませんから、子供たちがお父さんから聞いて一度も罪を犯さないで生涯を神様の御心に従って生きたとします。救われますか？救われると思う方って、救われないと思う方、どっちでもないと救われません。なぜかというと死んでるからです。それをよく理解する必要があります。ですから行為じゃないんだということです。道徳的な視点じゃないんです。どんなに人格的に素晴らしくできた人でも関係ないんです。今生まれたばかりの赤ちゃんでも関係ないんです。命を持ってないなれば関係ないんです。ですからクリスチャンになるというのは悪い人がいい人になるのではないんです。死から命に移されることなんです。驚くべき事実なんです。これ永遠の命を今持ってるわけですから、こう今申し上げたことを簡潔の一枚の表にします。神様は一番最初無から有を作られたんですね。そうですね、まあ、簡潔に言うとこうです。ところがその無っていうのは土なんです。そして作られた有は命なんですね。そうですね、はい、でこれを我々は何て言うのかというと創造というんです。はい、でところがですね、人がこのままとどまりませんでした。神様から離れてしまって有から無になったんです。でこの無というのは死なんです。でこれを我々は何て言うのかというと、これを我々は罪というんです。いいですね。でこの罪無になった人を神様はほっとかれずに、もう一度無から有に作り直されるんですね。でこの有というのは命ですね。もう一度、ところがですね、皆様、ところが土を命に作るのは簡単でした。ところがもう一回死から命を作るためには何が問題ですか？死が問題なんです。この死だから、この死を処理しないといけません。この死を払うのが十字架なんです。そして十字架で代わりに死んでくださって、もう一度命を与えるも、我々は再創造というんです。まあ救いとも言いますけど、ですか？よく見てくださいね。無から有を作るのはこれ創造ですから、創造主にしかできません。そうですね。で次の無から有を作るのも、これも同じですから、再創造ですけど、これもやはり創造ですので、創造主にしかできないんです。だからこれはですね、天使が変わることもできないし、死んだ人が変わることもできません。作られた神様にしかできないんです。だからイエス様が来られたんです。それしか方法がなかったんです。来られて我々の代わりに十字架を背負って死んでくださったんです。2000年前にです。なんという大きな恵みでしょう。それことによって我々は死から命に移されているんです。なん素晴らしいですね。もう終わりにします。もう申し上げたいことがこれがたくさんあるんですけど、昨日少し申し上げました。皆様、死から命に移されますとですね、持っているのは命なんです。自分の命じゃありません。少しマシになった自分の命を言っているのではないんです。我々は今何を所有しているかというと、イエス・キリストの命を持っているんです。 ところが命には何がありますか？性質があるんです。豚にですね、お前もいつもブブブブうるさいから、たまにはいつも餌やってんだから親の言うことも聞いて、たまにはコケコッコーと綺麗な声で泣いてみなさいって言ったらどうですか？恩返ししなきゃと思って一生懸命頑張ってもできないんです。それはなぜですか？豚が持つ命の性質があるからです。我々は以前はガーガー言ってました。ところがその自分に対して死んで、イエス・キリストの命によって生まれ変わったんです。私の中にいるのは私の命ではなく、イエス・キリストの命が宿っているわけです。そうするとこの命が持つ性質がですね、私の代わりに生きてくれるわけです。それがパン叩かれたらこっち出すんです。頑張ってするんじゃないんです、皆さん、はい、5キロ一緒に行ってくれと言われたら10キロ行ってあげるんです。それが性質なんです。頑張ってするんじゃないんです。皆さん、クリスチャン頑張ってできません、はい、できません。しかしキリストの命が宿っていればですね、そのように生きることができるんです。罪を犯さなくなるんです。で、この罪を犯さなくなるということに対してはもう少し深い勉強が必要です。これは大きな恵みなんですね。でもまあ、私に与えられた時間がもう10分も過ぎましたので、ここで終わりにいたします。神様は私たちに命を与えてくださりですね、大事なこのこれほど大きな素晴らしい恵みをですね、ただで与えられた恵みを分け与えるように命じてくださったんです。そしてその分け与えて、もう一度人々が生まれ変わると、それを分け与えた我々を神様は多くの褒美を与えるんです。嬉しくて報いを携えて変えてこられるんです。その日を楽しみに、今我々がやるべきなすべきことをですね、やらなければならないんです。我々は一体何年ですね、伝道しなきゃならない、何年リバイバルなら起きなきゃダメない、そういうことを言ってきたんでしょうか？成長しなきゃならないって何年それを叫んできたんでしょうか？その前にやるべきことがあるはずです。私は本当にイエス・キリストその方に合ってるんだろうか、その命を私は持っているんだろうか、その命をそうせずにはいられないという、そういうイエス・キリストに本当に出会っているんだろうかです、ね、原点に立ち返る必要があります。で、そのこういうキャンプミーティングはまさにその原点に自分自身をもう一度引き戻す時です。そして命を確認してです、ね、それを証しするようなそういう時間であるだろうと思います。一人で頑張れとおっしゃらないんです。私は共にいる、はい、これからも共にいてくださいます。我々セブンス・デイ・アドベンチスト教会がこの終わりの時代にその使命を、主が共におられることをですね、力強く証しするそういう教会でありますように、私たち一人一人を祝福してくださいますように心からお祈りいたします。アメン。一言お祈りして終わりにしましょうか。じゃあお祈りさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、死から命に移してくださるためにイエス・キリストという尊い命を与えてくださいましたことを感謝いたします。神様、頑張るのではなく、その命を自然に生活を通して、言葉を通して、生き方を通して、在り方を通して証しすることができますように、今一度私たち一人一人を豊かに祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。